今日は賛美について考えたいと思います。いくつか聖句を読みますけれども、聖書の中に記されている賛美を歌った人たちの御言葉を聞きながら新しい週を迎えてまいりたいと思います。さて、旧約聖書の出エジプト記というところを見ますと、神の民イスラエルの人々の経験がいろいろと記されています。彼らは長い間エジプトで奴隷生活を強いられていました。解放される日をどんなにか待ちわびていたことかと思います。いよいよエジプトを脱出し、カナンという約束の地を目指して旅をし始めたイスラエルの人々ではありましたけれども、脱出したのもつかの間、旅を始めて間もなく、彼らが導かれていったところは、前は紅海という海、後ろはエジプトの軍隊が、逃がしてなるものかと、またエジプトに連れ戻してやるとの勢いで追いかけてきていました。前は海、後ろは軍隊という、まさに絶体絶命の大ピンチに彼らは陥ったのです。聖書にはその時の様子を次のように記しています。イスラエルの人々は目を上げて、エジプト人が彼らの後に進んできているのを見て、非常に恐れた。想像してみる。私たちが想像しただけでも、前は海、後ろは軍隊。せっかくエジプトを後にして、約束の地、カナンという素晴らしいところに向かって旅を始めたのに、なぜこんな目に遭わなければならないのか。彼らは本当に怖かっただろうと思います。非常に恐れたと聖書が記している通り、その恐怖っていうものは本当に想像を絶するものであったと思います。出エジプト記の14章からお読みいたします。口語訳の聖書では旧約聖書の94ページになります。新共同訳聖書では116ページになります。出エジプト記14章13節から16節までをお読みいたします。モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。主はモーセに言われた。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に語って彼らを進み行かせなさい。あなたは杖を上げ、手を海の上に差し伸べてそれを分け、イスラエルの人々に海の中の乾いた地を行かせなさい。神様はモーセに、イスラエルの人々を、彼らを進み行かせなさいとおっしゃいました。前進せよ。これが神様の御声です。信仰生活において、私たちも様々な困難や悩み、苦しみ、戦いに直面するとき、神様の声は常に前進しなさい。前に向かって進んでいきなさい。これが神様の声です。神様はそこに立ち止まっていなさいとか、後ろに戻っていきなさいとはおっしゃらずに、前に進みなさい。これが神様の御声です。私たちも絶体絶命の大ピンチの時に、どうしてよいのかわからずに悩み苦しむ時、このイスラエルの人々の経験を思い出して、主にあって信仰を持って前進していきたいと思います。聖書を読んでいきますと、神様という方は人々をさまざまな方法で助けてこられたことが記されています。神様の介入なさったその方法、それは本当に不思議です。人間で考えることができるものとは全く異なって、神様のなさること、それは本当に不思議としか言いようのないことを神様はなさいます。この時神様がなさったことはどんなことだったでしょうか。前は海、後ろはエジプトの軍隊。 という絶体絶命の大ピンチの時、彼らにはもう一つの道が示されました。後悔の水が右と左に分かれて壁のようになって、海の中の乾いた道を彼らは通っていったのです。誰がそんなことが起こるだろうと予測できたでしょうか。誰一人そんなことが起こるとは全く予測できなかったと思います。神様がなさることは本当に不思議なことだと思います。エレン・ホワイトは人類の曙の上巻の中で329ページですが、次のように書いていらっしゃいます。主だけが、神様だけが彼らを救われたのである。彼らは感謝と信仰に満たされて主に心を向けた。彼らは心の喜びを歌と賛美で表したと書いてあります。神様に賛美を捧げること、これは礼拝行為です。そして教会だけではなく、家庭においてもどこにおいても神様への感謝と賛美を捧げること、それは神を信じる者にとっての喜びであり特権です。いつでも神様に賛美を捧げるものでありたいと思います。出エジプト記の15章の1節と2節を次にお読みしたいと思います。先ほどのページの次のページになります。出エジプト記15章には、イスラエルの民が神様がしてくださった素晴らしいことを歌った喜びの歌が記されています。そこでモーセとイスラエルの人々はこの歌を主に向かって歌った。彼らは歌っていった。主に向かって私は歌おう。彼は輝かしくも価値を得られた。彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、また歌、私の救いとなられた。彼こそ私の神、私は彼を讃える。彼は私の父の神、私は彼を崇める。この歌は最も古い歌だと言われているものです。次に歴代史下というところを読みたいと思います。ここにも神様が介入なさったことが記されています。歴代史下20章は口語訳では625ページになります。新共同訳の聖書では695ページになります。歴代史下20章の1節から4節までをお読みいたします。この後モアブ人、アンモン人及びメウニ人らがヨシャパテと戦おうと攻めてきた。その時ある人が来てヨシャパテに告げていった。海の彼方のエドムから大軍があなたに攻めてきます。見よ、彼らはハザゾンタマル、すなわちエンゲデにいます。そこでヨシャパテは恐れ、主に顔を向けて助けを求め、ユダ全国に断食を触れさせた。それでユダはこぞって集まり、主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町から人々が来て主を求めた。ここにヨシャパテという王様のことが出てきます。ヨシャパテという王様は南王国ユダの第4代目の王様でした。ここに記されている出来事はヨシャパテ王の治世の晩年に起こったと言われています。ユダ王国という小さな国に大軍が攻めてこようとしていました。ヨシャパテ王というこの方は長年軍隊を訓練して城壁を巡らして町を強化してきた王様でした。ありとあらゆる可能な限りのことをしてきた王様だったわけです。ある意味では敵に対する準備は整っていたかもしれません。どんな敵が攻めてきても大丈夫だという自信を持つこともできたかもしれません。しかしこの王様の素晴らしいところは自分の力に頼らなかったというところです。自分がこんなことをした、だから大丈夫なのだとは言わなかったところです。ヨシャパテは 神様の力に頼ろうとしました。聖書には、主に顔を向けて助けを求めと書いてあります。人間的な力に頼って行動しよう、そしてその危機を乗り越えようとはせずに、神様に対する信仰を働かせて、この南王国ユダの人々とともに、神様に助けを求めること、それが他の何にも増して大切なことであるということを、この王様は確信していたのです。この南王国ユダの王様のリーダーシップによって、断食が行われ、そして人々が皆心を一つにして、神様に助けを求めました。私たちの日々は常に、神様に頼るか、自分に頼るか、このどちらかの選択をいつも迫られていると言えます。そして常に私たちはどちらかを選んでいるのです。神様に頼るか、自分の力に頼るか、神様に助けを求めるか、求めないか、常に私たちはこの二つの道の分かれ目に、その岐路に立たされています。聖書には、心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならないとあります。聖書は繰り返し私たちに、神に頼りなさい、神に頼りなさいと、このように私たちに語りかけています。前進せよ、これは同時に、神に信頼しなさいということです。神に信頼して前に進んでいきなさい。神様のしてくださるその力を、そのお働きを感謝して、信じて、神様の道からに頼る方を選ぶものでありたいと思います。歴代志の20章の6節以降のところは、ヨシャパテ王の祈った祈りが記されているところです。歴代志の20章12節を次にお読みしたいと思います。歴代志20章の12節で、ヨシャパテは次のように祈りました。我々の神よ、あなたは彼らを裁かれないのですか？我々はこのように攻めてくる大軍に当たる力がなく、またいかになすべきかを知りません。ただあなたを仰ぎ望むのみです。ヨシャパテ王の謙遜な祈り、そして確信に満ちた祈りがここに記されています。大軍に当たる力は全くありません。自分の無力さを素直に認めました。しかし、それだけではなく、ただあなたを仰ぎ望むのみです。と、確信を持って、しかし、神様に希望を置いています。神様が助けてくださることを、ヨシャパテ王は信じていたのです。ヨシャパテ王と人々が神様の御前にへり下って、神様の助けを求めたときに、ヤハジエルという人に神様の霊が下りました。ヤハジエルが言った言葉が15節から記されています。歴代志の20章15節から17節までお読みいたします。ヤハジエルは言った。ユダの人々、エルサレムの住民及びヨシャパテ王よ、聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられる。この大軍のために恐れてはならない。おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく、主の戦いだからである。明日、彼らのところへ攻め下りなさい。見よ、彼らはジズの坂から登ってくる。あなた方はエルエルの野の東、谷の橋でこれに会うであろう。この戦いにはあなた方は戦うに及ばない。ユダ及びエルサレムよ。あなた方は進み出て立ち、あなた方と共におられる 主の勝利を見なさい。恐れてはならない。おののいてはならない。明日、彼らのところに攻めて行きなさい。主があなた方と共におられるからである。この戦いは、人間の戦いではなく、主の戦いであると告げられました。よって、主の戦いであるならば、人間的な方法、考えというものがそこに少しでも入ってはなりませんでした。完全に神様の方法、神様がお示しになる形でその戦いがなされなければならなかったのです。この歴代史記の20章のところと、最初にお読みいたしました出エジプト記14章のところを見ていきますと、大変似ていることがわかります。例えば、モーセはイスラエルの人々に、あなた方は恐れてはならないと語りました。この御言葉は聖書の中に繰り返し出てくる言葉です。恐れてはならない。おののいてはならない。これは聖書の中に繰り返し出てきます。出エジプト記にも、歴代史の下にも、恐れてはならないと出ています。さらに、出エジプト記では、主があなた方のために戦われると書いてあります。あなた方が戦いなさいとおっしゃったのではなく、神様が戦うと、このようにモーセはイスラエルの人々に言いました。歴代史下では、これはあなた方の戦いではなく、主の戦いだからであるとあります。大変似通った言葉がこの二つのところに記されていることがわかります。さらに、出エジプト記では、主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。と、このようにモーセは語りました。歴代史では、あなた方と共におられる主の勝利を見なさい。このように記されています。歴代史では、明日、敵のところに攻め下るようにとの指示が与えられました。しかし、武器を持って戦いに出かけたのではありませんでした。戦わないのですが、攻めていくようにとの指示が神様から与えられたのです。そして、主の勝利を、あなた方は見なさい。神様がどのように勝利を与えてくださるのか、あなた方は見るであろうと神様はおっしゃったのです。では、ユダの人々はどのようにして勝利を得たのでしょうか。それが歴代史記の20章の21節から後のところに記されています。彼はまた民と相談して人々を任命し、聖なる飾りをつけて軍勢の前に進ませ、主に向かって歌を歌い、かつ賛美させ、主に感謝せよ。その慈しみはとこしえに絶えることがないと言わせた。このように記されています。わかりやすく言いますと、聖歌隊の人たちが先頭に立って、その後にユダの人々が続いて敵軍に進んでいったということです。私たちの教会にも聖歌隊の皆さんがいらっしゃいますが、想像してみると分かりやすいんではないでしょうか。聖歌隊の方々を先頭に、ここにいる私たちが後ろについて行進しているというふうに想像してみてください。そのような方法を神様はお取りになったのです。武器を持たずに賛美を持って敵軍に進んでいくなどという方法を誰が想像できたでしょうか。また敵はそれを見てどんなに不思議があったでしょうか。あの人たちは一体何をしているんだろうかと思ったに違いありません。しかしその後読んでいきますと、彼らのに勝利が与えられたことが記されています。22節です。そして彼らが歌を歌い賛美し始めたとき、主は伏兵を設け、かのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、 セール山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち破られたと書いてあります。戦わずして、彼らは賛美を持って進んでいった、そのことによって勝利を得たのです。エレン・ホワイトは国と指導者の上巻168ページの中に次のように書いていらっしゃいます。歌を歌って主を賛美し、イスラエルの神を崇めながら敵軍に向かっていくというのは奇妙な方法であった。これは彼らの戦いの歌であった。軍歌を歌いながら彼らは敵軍に向かっていったのです。このことからわかることは、私たちの武器は賛美であるということです。しかもそれは強力な武器です。私たちにとっていつでもどこでも用いることのできる武器があるのです。それは賛美するということです。神様の御名を、神様が私にしてくださったことを賛美をもって表す、表現するということです。それはどこででもできます。私たちには、なんと素晴らしい武器が与えられていることでしょうか。その賛美を通して、勝利が得られたのです。戦わずして、彼らは賛美をして進んでいくようにとのその指示に、従順に、それに応じていったとき、神様は人間の考えることとは全く異なった方法で素晴らしいことをしてくださいました。イスラエルの民は航海において敵から救われたときに神様に賛美を捧げました。ヨシャパテ王率いる聖歌隊、そしてユダの軍勢は神様の勝利の約束が与えられていることを感謝し、それを信じて神様に賛美を捧げました。この二つの記録から賛美について次のことがわかります。賛美とは神様が私のために自分のためにしてくださったことに対する応答、感謝の表現であるということです。今週神様は私たち一人一人にどんなことをしてくださったでしょうか。どんな素晴らしいことをしてくださったでしょうか。そのことを思い起こして神様に感謝を表したいと思います。そして神様の御名を声高らかに褒めたたえたいと思います。もう一つは、神様が私のために約束してくださったことに対する応答としての賛美です。イスラエルの民の場合は、あの航海での出来事の場合は、結果として賛美を歌いました。救われた、助かった、喜びの表現をしました。しかし、ヨシャパテ、そしてあの聖歌隊、ユダの人々は、まだ勝利の経験をしていないにもかかわらず、その前から賛美を歌ったのです。賛美には二つあるということがわかります。してくださったことへの感謝の応答としての賛美と、神様が約束してくださったことを信じます、感謝しますということで賛美をするという、この二つの賛美です。私たちにはこの二つの両方の賛美を常に捧げるということを覚えたいと思います。主に感謝せよ、その慈しみは常しえに絶えることがない。彼らはこのように賛美しながら敵軍に進んでいきました。私たちも神様に感謝を表したいと思います。そして主の慈しみは常しえに絶えることがないのだ、との賛美の声をいつも高らかに捧げるものでありたいと思います。歴代詩20章の27節と28節を次にお読みしたいと思います。歴代詩20章の27節と28節です。そしてユダとエルサレムの人々は皆ヨシャパテを先に立て、 喜んでエルサレムに帰ってきた。主が彼らにその敵のことによって喜びを与えられたからである。すなわち彼らは盾ごとことおよびラッパを持ってエルサレムの主の宮に来た。神様によって勝利が与えられてから4日後のことです。4日経った後、主にあって勝利したユダの軍勢は賛美しながらエルサレムに帰ってきたとあります。主の勝利を見なさい、恐れてはならない、おののいてはならない、主があなた方と共におられる。賛美しながら進んでいくというその方法に従ったとき、彼らは確かに神様の素晴らしい御業を目の当たりにいたしました。彼らはこの経験を生涯忘れることがなかったと思います。そしてあの航海を渡ったイスラエルの人々もそのことを思い起こしては何度となく神様に賛美を捧げたに違いありません。私たちも常に神様に賛美を捧げる日々を送ってまいりたいと思います。もう一つ、新約聖書の中で神様に賛美を捧げた人たちの記録をお読みしたいと思います。使徒行伝、使徒言行録の16章25節をお読みいたします。口語訳では209ページになります。新共同訳では246ページです。使徒行伝、新共同訳では使徒言行録16章の25節です。真夜中頃、パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。イエス・キリストの救いのことを話して町を混乱させたという理由で、パウロとシラスという伝道者は鞭で打たれ、足には足かせをはめられ、苦しい姿勢で牢に入れられていました。鞭で打たれた傷が本当に痛かったと思います。そのような苦しく辛い中にあって、この二人の伝道者は牢の中で何をしていたのでしょうか。彼らは神様に祈り賛美を歌っていたと聖書は記録しています。このような二人の姿を見て驚いたのは囚人たちです。普通一般に牢の中で聞こえてくることといえば、呪いの言葉、うめき、悲鳴、悪口です。神様に祈って神様に賛美をしているというような声が牢獄の中で聞こえてくるとは、この囚人たちは全く想像もできなかったと思います。ですからこの囚人たちにとって、パオロとシラスというこの二人の伝道者を不思議に思いながらも、この人たちは他の人たちとは違う人たちだと思ったに違いありません。聖書は囚人たちは耳を澄まして聞き入っていたと記しています。寒さと飢えと苦しみに遭いながらも、彼らは喜びに満たされていたのです。賛美は私たちに慰めと励まし、喜びと希望を与えてくれます。どのような状況の中にあっても、神様に賛美を捧げるとき、私たちの信仰は確実に増し加えられていきます。パウロとシラスの祈り賛美を通して、彼らは牢に入れられたから祈ったのではなかったと思います。牢に入れられたから神様の御名を賛美したのではなく、それより以前からいつでも祈る人、賛美する人であったと思います。ということは、信仰生活とは賛美の生活であるということです。その中には祈りが含まれます。その中には御言葉や 奉仕ももちろん含まれます。彼らは祈りの習慣、賛美する習慣をいつも持っていました。ですからどのような状況の中に置かれようとも、自然に口から祈りの言葉、賛美の言葉が出てきたのです。私たちもいつでも神様に祈りを捧げ、賛美を捧げるものでありたいと思います。聖書は、主に向かって心からの賛美の歌を歌いなさい、主に向かって心からの賛美の歌を歌いなさいと勧めています。この二人の賛美、祈りは周りにいた囚人たち、看守の心に良い感化を及ぼしました。クリスチャン、神様を信じる人は、このパウロとシラスのような人たちです。その人がいることによって、周りの人たちに喜びや希望、慰め、励ましを与える、そのような良い感化を与えていく人たちこそ、神を信じるクリスチャンの人たちの素晴らしい証です。この後、閉会賛美歌の364番、キリストには変えられませんという賛美歌を歌いますが、この賛美歌のことについて少しお話をさせていただきたいと思います。キリストには変えられませんというこの賛美歌の作曲をした人は、ジョージ・ベバリー・シェーという方です。この方へのインタビューの記事が、あるキリスト教の雑誌に載っていました。彼はこのように話しています。私は1909年オンタリオ州のウィンチェスターで生まれました。父はウェスレーメソジスト教会の牧師でした。当時は6人兄弟で、私が8歳の時、一家は移ったのです。母は教会のオルガニストで、家では英国製のピアノで、それは美しい曲を演奏してくれました。子供たちが昔懐かしい聖歌を好きになったのは、母のおかげだと思います。朝になると、母はよく歌いつつ歩まんなど、古い聖歌を歌って子供たちを起こすんです。日曜になると、また別の聖歌が歌われました。ですから賛美が生活の中に自然に溶け込み、私は小さい頃から本当に聖歌が好きな子供になっていました。私の家では朝、昼、夕と家族が小さいテーブルを囲んで祈りの時を持っていました。母がニューヨークのキリスト教の集会に参加した時、一編の詩を持ち帰ってきました。それがレア・ミラーというクリスチャンが書いた、キリストには変えられませんという詩だったのです。ある日曜の朝、私の前にはその詩が置かれていました。ピアノの前に座った瞬間、あのメロディーが心の中に溢れてきたのです。私が最初の一節とコーラスの部分を聞き終えたとき、母が目にいっぱい涙をためて部屋に入ってきて、私をしっかりと抱きしめたのです。母は当時、23歳の私の信仰を心配して、この詩が私の人生に影響を及ぼしてほしいと願っていたようです。ですから、この日曜の朝、最もふさわしいことが起こったのです。このようなエピソードがあって、キリストには変えられませんという賛美歌が作られました。お母様の切実なる願い、祈り、それがあのレア・ミラーという方が書いた、キリストには変えられませんというあの詩でした。あの詩のように、自分の息子もキリストには変えられない、他の何者にも変えることのできないんだという思いを持って、神を信じて歩んでいってほしいという母親の息子に対する切実な思いがあったということが、このことからわかります。最後に、今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をお読みいたします。エレン・ホワイトの各時代の希望上巻67ページからの引用となっております。ここにはイエス・キリストがどのように 賛美なさっていらっしゃったのか、イエス・キリストと賛美のことが記されています。新しい週を迎えるとき、この瞑想の言葉に記されていますイエス・キリストと賛美のことを心に覚えながら、私たちも賛美の日々を送らせていただきたいと思います。たびたびイエスは詩篇や天の歌を歌って心の喜びを表明された。ナザレの住民たちはイエスが神への賛美と感謝を捧げられる声をたびたび聞いた。イエスは歌を通して天と交わられた。仲間の者たちは働きに疲れて不平を言うと、イエスの口から出る美しい歌の調べに元気づけられるのだった。イエスの賛美は悪天使を追い払い、公園のようにその場を香りで満たすように思われた。聞いている者たちの心はこの地上の放浪から天の華僑へと運ばれていった。私たちの信仰の歩みが賛美の生活であることを覚えて、新しい週を迎えようとしている私たちですが、神様への賛美と感謝を捧げて歩ませていただきたいと思います。主に向かって賛美を歌いながら前進して参りたいと思います。主に感謝せよ。主は恵み深く、その慈しみはとこしえに耐えることがない。私は常に主を褒めまつる、その賛美は私の口に絶えないと御言葉にあります。
本当に恵まれた時を感謝いたします。閉会賛美歌は今石村先生がおっしゃいました希望の賛美歌の364番、キリストには変えられませんという曲であります。ジョージ・ベバリー・シェアと私たちはですね、心を一つにして神様に賛美を捧げたいと思います。ジョージ・ベバリー・シェアはこの歌をビリー・グラハムの集会で必ず歌ったという話もございます。どうか私たちも本当に神様に賛美を捧げたいと思います。
愛する天の神様、今日の安息日にともどもに神様に礼拝をお捧げすることができましたことを心より感謝申し上げます。信仰の旅路が賛美の日々、賛美の生活であるということを教えてくださいましてありがとうございます。私たちもさまざまな恐れや不安や心配、悩みがありますけれども、神様が私のためにしてくださったことを感謝し、私のために約束してくださったことを信仰を持って受け入れて感謝し、あなたの御名を褒めたたえて歩む日々を送らせてくださいますようお願い申し上げます。新しい週を迎えようとしています。神様、どうか日々あなたの御名を高く掲げて、唇に賛美を持って、心に喜びを持って、希望を持って歩む日々を送らせてくださいますようお願い申し上げます。会衆一同の上に、またテレビにて礼拝にご参加くださいました皆様方の上に、神様の豊かな祝福、神様の平安と慰め、励ましと希望とが与えられますように心からお願い申し上げます。この祈りを愛するイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。